さんとなっちゃんのお時間です。
はい
先週は、あれですよね、登下校の話をしてましたけど、今週は、先日、映画を久しぶりに見たんですけど、なんか最近話題になってる、飛んで埼玉っていう映画を見たんです。飛んで埼玉っていう映画なんですけど、
それはあれなんですか、最近話題なんですか。
話題みたいで、全く見たくなかったんですけど、なんだ全然興味なくて。
それあんまり言うと、これ埼玉の人も聞いてますから。
あ、別に、でもだってその映画自体がものすごい埼玉を侮辱する映画なので別にいいと思うんですけど、ちょっと今内容はちょっと後でお話ししますが、見に行ったんですよ。
なんで見に行ったんですか、だってそんな見たくもない映画を。
いや、なんか
ひょっこり見る映画じゃなくないですか、飛んで埼玉って。
でもすごく宣伝してて、で、なんか友達と2人で、映画見に行こうってなって、何見に行くって言って、その子すごい面白い子なんですけど、なんかどうせだったら普通の人ってか普通に見に行くなんかその映画じゃなくて、ちょっとぶっ飛んだ映画見たいねみたいな話をしてて、じゃあ見てみようっていうノリで見に行ったんですけど、もう見てる最中に何度なんで見に来ちゃったんだろうって思ったぐらいくだらないんですけど、すっごい面白かったんですが、笑える映画だったんですけど、なんか埼玉の人はなんかとにかく関東の中で昔、埼玉と東京と神奈川のあの地帯を、地帯っていうかこのエリアをなんか取る論争みたいのがあって、神奈川と東京だけいい場所を取って、それ以外の何にもないところが埼玉だみたいなところから話が始まって、でなんか現代の現代とその昔の 1900XX 年っていうのの話の行ったり来たりの話なんですけど、その現代では車に乗っててラジオでその話、昔話が流れてくるっていう設定で、その昔話がなんかその論争してたみたいな、で埼玉には何もないみたいな話なんですけど、なんか東京はもうものすごい帝国みたいになってて、で学校とかも、学校はなぜかみんな同じところに行ってるんですけど、学校が A 組から Z 組まであって、A 組とは東京の人とすごい高等遊民的な人たちが来るんですけど、Z 組っていうか一番下が埼玉で、埼玉の人が通るために埼玉だみたいな、埼玉だってひたすら埼玉を侮辱する映画だったんですよ、っていう。
それ誰が作ってるんですか、埼玉の人が作ってるんですか。
分からないです、なんか何のために作った映画なんだろうな。
自虐ネタなんですか。
そうなんですよ、埼玉には何もない、ダ埼玉って言われてるっていう、
映画
ことをひたすら言ってる映画だったんですよ。すごい不思議でしたっていう話なんですけど、
それだけですか。
いや、それだけです。なんかでも地域の、その例えば、琵琶湖の水はなんとかだみたいな、なんかそういうのもありますよね。
琵琶湖の水はなんとかだ、
なんか京都でしたっけ、あれ
琵琶湖の水は何ですか。
わかんないです。でも京都の人は水が綺麗だって言ってるけど、それは琵琶湖の水だから、琵琶湖
滋賀の水だった。
あ、そう、なんか水止めてやるぞみたいな。
あ
れ、ありますよね。そういう地方、
まあまあね、水止めてやるぞって、まあまあ、そういうのがね。
そういうのって何なんだろうなと思って、そういう地域、ありますよね、県同士の。ないですか。
いやいや、ありますよね。でもほら、廃藩置県からね。
はい。あ、そうです。廃藩置県の話もすごい、なんか。
その藩がもともとあって、その藩を県に置き換えてるわけじゃないですか、だけど、埼玉、群馬、千葉、関東、茨城、栃木、この辺の ものどもっていうか人たちは、 いいも悪いもね、はい、東京に近いじゃないですか。
はい、
ね、
はい、
でも東京に近いっていうことで、
はい、
いろいろなその産業が、
うんうんうん、
成り立ってたわけでしょ、
はい、
成り立っているじゃないですか今、
はい、
だからどうしても自分たちのアイデンティティを打ち出そうにも、
はい、
まあ、とはいえ東京に近いってことが自分たちのアイデンティティなんですけどねっていう、
うん、
そういうなんかこう独自性を打ち出したいけど、
はい、
打ち出しすぎると、
はい、
それは結局要は近いってことでしょっていう以外のアイデンティティを打ち出しにくいっていうのはありますよ、
うん、
だから、
はい、
まあこれから地方分権にね、
はい、
日本もなっていくじゃないですか、
はい、
地方分権になってった時にやっぱりその県その県、まあ、その地域の独自性をどう打ち出すかっていう時に、
はい、
近いっていう独自性って、
はい、
ちょっと弱いですよ。
うん、ね、
だって近いっていうことが、
はい、昔は、
うん、近いっていうことしかねえのかよ。だから例えば茨城なんてほとんどの時代劇は茨城で撮ってますからね、
うん、
それなんでかって言ったら、はい、日帰りロケができるからですよ。
お、
東京を朝6時にロケバスで出発して、
はい、
行って帰ってきて、まあ、夜の8時9時ぐらいに東京に戻ってこれる、
はい、
っていうと、つまり宿泊代出さなくていいから、
うん、
安上がりで時代劇が撮れるっていうんで、まあ茨城だとかその関東近郊で撮ってるわけじゃないですか、
うんうん、
だから東北のシーンなのに東北では撮らないで茨城で撮ってるとか、はい、鹿児島のシーンなのに鹿児島に行かないで茨城で撮ってるとかっていうと、アイデンティティは近くて田舎っていう、そういうアイデンティティじゃないですか。
ね、
でもこれってちょっと打ち出しにくいのは、
はい、
例えばじゃあ西郷隆盛の、
はい、
あの歩くシーンは、
はい、
本当は茨城なんですよって打ち出しても、
はい、
えって感じじゃないですか。
そうですね。
だから例えば東京の牛乳は、
はい、
千葉だとか、
はい、
栃木で取れてるんですよね、
うん、
でも、
はい、
イメージは北海道じゃない。
確かに。
なんかイメージは北海道の牛乳を、
はい、
なんか北海道十勝なんたら牛乳とか、
はい、
雪印牛乳とかって打ち出してるけど、
はい、
本当は本当は実は栃木なんだよねとかいやいやいやいや全然群馬ですからとか、うん、いうことはあるじゃん。だからあくまで黒子なんですよね、
うん、
だけど黒子である誇りってあるじゃないですか。
はあ、なるほど。
本当は北海道って言ってるけどさ、実は俺たちがやってんだよねっていう、うん、その黒子としての誇り、
うん、
これね、関東近郊の人は黒子としての誇りを持ってるんだと思うんですよ。
なるほど。
だから旗から見ると自虐ネタに見えても、
はい、
それは誇りの裏返しなんじゃないかと思いますね。
なるほど。何にもないっていう誇りですか。
うん、まあ俺たちどうせ、例えばそうだな、モンペとか。
モンペ
モンペじゃない、モンペ。例えばじゃあ門番、あのどっかの、
はい、
そのお城とかの、
あ、門番、
門番、
はい、
に立ってる人たちね、
はい、
あの人たちは絶対、まあ、俺たちどうせ所詮門番なんでって言ってる、言って飲んでるじゃないですか、
はい、
でも俺たちがいざとなって、
はい、
なんかその何、王とか調子こいてるけど、
はい、
俺たちが変なやつをスルーで通しちゃったら、あいつら立ちず、うん、ね、ひとたまりもないからねって飲んでるんですよ、
は
い、
確かに。
だから俺たちは所詮って言いながらも、
はい、
誇りを持って生きてる、
うん、
その所詮っていう誇りっていうんですか、うん、 これはね非常にその歪んでますけど、
はい、
その人間社会においてはとても大事なファクターだと思いますね。
あ、
所詮っていう誇り、
うん
うん、
でもなんかすごいすごいイメージですけど、新橋とかで所詮なんとかだからって言って飲んでるサラリーマンの人とかいっぱいそうだなっていうイメージですだから、
はいはい、茨城のあじゃあ新橋の方大変です。今発言に不適切な表現があったことをお詫びいたしますが、
でもなんかそういう感じじゃないですか、なんか飲み会とかってそういうイメージ。
いやだから、
はい、
あの人間っていうのは、
はい、
所詮って言ってへりくだってるっていうことも誇りなんですよ、
うん、
だからそれにあの上乗せしちゃダメですよ、
うん、
だからなんで言うんですかね、じゃああなたが、
はい、
テントウムシだとするじゃないですか、
はい、
でテントウムシだとするしますよね、
はいはい、
そうするとまあ多分所詮テントウムシなんでって言いますよね。
ですね、
ね、
はい、
で所詮テントウムシなんで、まあ、カブトムシやクワガタには全然及びませんよって言いますよね、は
い、言うかもしれないですね、
ね、
はい、
でそれがまあナメクジあたりが、
はい、
いやいやいやテントウムシさんすごいじゃないですか、テントウムシのサンバとか 歌にもなってますしって言われますよねいやいやいや、所詮テントウムシのサンバなんで、はい、本当に全然そんなやめてくださいよみたいな言うじゃないですか、
はい、
でもそれがまあ所詮お前テントウムシだからなって言われたらカチンとくるんですよ。自分でテントウムシなんて所詮って言ってるくせに、パンお前なんか所詮テントウムシだろって言われたらカチンとくるんですよね、
うん、でもへりくだるのって日本人だけって言いますよね。
あ、そうですか。
え、なんか前回のテストの範囲でした、
うん、え、どういうことですか。
なんか、うん、日本人は、うん、第一人称、うん、っていうかあの認証代名詞、
うん、
っていうのが、うん、日本語にはないみたいな。なんか英語って、
うん、
その彼とか彼女とか、
うんうんうん、
お父さんのことも、
うん、
なんか例えばお父さんと喧嘩するときに、うん、英語だったらお父さん、なんかお父さんっていうと、
うん、
その上下関係がついちゃうっていうかじゃないですか、
うん、
だから英語圏の人は、うん、お父さんと喧嘩するときは、うん、あなたとか、
うん、
っていう風に言うって言ってたんですよ。でも日本人ってへりくだる性質にあるっていうか、
うん、
上下関係を気にするから、うん、すごいそのお父さんのことをあなたとは言わないし、
うん、
その例えばおまわりさんのことをおまわりさんとか、
うん、
なんかその彼とか彼女とかあんまり、
うんうん、
三人称、
うん、
をそうやって言わないっていう知見範囲だったんですけど、うん、日本人だからかなと思って。だから
あ、へりくだるっていう意味で、
はい、
うん、なんか、
はい、
そのやっぱり誇りなんですよね。誇り
は
人間は誇りで生きてるんですよ、
はい、
でまあその例えばじゃあ英語圏の人とか、
はい、
っていうと、もう民族の誇りなんですよ、あの人たちは。例えば、まあアメリカなんかに行くと、
はい、
その自分はそのドイツ系アメリカ人だとか、イタリア系アメリカ人だとか、
はい、
その自分のなんか系譜っていうものの誇りっていうのがあって、
はい、
まあその職業だとかいうことよりは、その民族としての誇りっていうものがまず、
はい、
まあ、時代によって薄れてきてるとは思いますけど、規範としてあると思うんだよ、
はい、
でも日本人って多分その民族としての誇りって、
はい、
持ってる人って、
うん、
まあ、まず持っていないでしょ、
うん、
だからいるとしたら福岡の人か、俺のイメージで福岡の人、広島の人、
はい、京都の人、
あ、まあ、京都の人はありますね、
すごいありますよね、
うん、福岡、京都、広島、まあまあそれぞれあるでしょ、まあ、大阪、
はい、ありそうですね、
まあ名古屋、名古屋はちょっとあれですけど、まあとかっていう人たちは、
はい、
まあ、自分たちのアイデンティティみたいなものをすごく持ってるかもしれないけど、はい、それ以外は、
はい、
うやむやですよね、
確か
誇りが、
はい、
でもその誇りはないわけじゃない、
うん、
でそれはどちらかというとないことにしているという誇りですよね、
うん、 全然気にしてないみたいな、
うん、全然気にしてない
っていう、
うん
うん、
でもそれはさ、あの夏希なんかはすごくそういうのすごい日本人的ですよね。いや私なんか全然ってすぐ言いますよね。な私なんか全然ってすぐ言いますよね。
言いますね。なんか
いやうち私なんて全然うちの中では全然なんでってすぐ言いますよね。
それは、うん、考えたんですけど、うん、なんかちっちゃい頃から、うん、おじさんとか大人の人に囲まれて、うん、割と育ってきたんですよ、うん、だからなんか言われること多いじゃないですか。そうやってなんかこう、うん、チヤホヤしてくれるっていうか、うん、それはちっちゃいから、
うん、
それでありがとうございますって素直に言えばよかったなと思うんですけど、うん、なんか謙遜しろ的な感じだったので謙遜しまくってたらこうなったんだと、うん、なんかひねくれちゃったんだと思うんですよね。
そうですかね。いややっぱりなんかその誇りみたいなものは人間には絶対に必要で、
はい、
でもその誇りを前面に打ち出せる人って、
はい、
まあ社会の中でほんの一握りじゃない。
誇りを打ち出せる人、
誇りを前に出せる人、つまり、はい、じゃあ何ですかね、じゃあ大学で言ったら、はい、俺東大なんでっていうことがあったとして、
はい、
そういうことを前面に打ち出せる人って、
はい、
そんなにいないですよね、やっぱり、
はい、
どちらかと言ったらなんかその言ってもしょうがないっていう誇りみたい、言ってもしょうがないなっていうコンプレックスと、
うん、
でもいや俺がいないとここは回らないしっていう誇りとか、はい、ないまぜになってるわけじゃないですか、
はい、
なのでね、はい、そういうようなその自分に対する誇りを、
はい、
なんていうのか謙遜する形で持ち上げてんだと。
うん、なるほど。
でも、
はい、
その例えば女の人が、
はい、
男の人に、はい、を立てない時代になってますよね、
はい、うん、はい、
でも男の人っていやまあ女の子もそうでしょうけどまあ、はい、より男の人って、はい、そのプライドだけで生きてますから、
うん、確かに。
そのプライドをどうやってその保たせてあげるかっていうのが女の人の仕事だと思います。それがいやあなたそんなに言えるほどのもの持ってないじゃんっていう身も蓋もないこと言うと、
はい、
男の人はもうだってこの世の終わりですよ。やっぱりだから男の人をどうやっていやあなたがいないとね、
はい、
だからあなたがいないと成り立たないのよっていうことをどうやって女の人が男の人にそのアイデンティティをその植え付け支えるかっていうことは大きな課題じゃないですか。これ
そうですね。でもそうやって 言いたい男性の人も、
うん、
あ女性が本当にそうやって思う男性なら言うと思いますけど、うんうんうん、ふんぞり返ってる人には言いたくなくないですか。
いやいやそれはね、
はい、
ふんぞり返ってる人ほどね、
はい、
もう内心ではね、
はい、
ヒヤヒヤもんなんですよ。本当にふんぞり返ってるけど俺なんて所詮っていう思いがあるからこそふんぞり返ってるわけじゃないですか。
ふんぞり帰ることで自分に自信をつけてるんですか。
もうなんとか虚勢を張ってるわけですよ。ね、臆病な犬ほどよく泣くってやつですよ、
はい、
だからそういう人ほどやっぱりすごいですねすごいですねって言わなくちゃダメですよ。
いいんですかこの辺でなんか適当に言っとけば。
いやいやいやそんなね男の人もねアホじゃないので、
はい、
こいつ適当に言ってんなっていうことが分かった場合は逆効果ですからね、
はい、
当然、
はい、
だ心底を
心底思うんですか。
思うんですよ。だけど逆に言うと心底を探してあげるってことなんですよ、
うん、確かに。
だから例えば埼玉さんっていう人がいてその埼玉さんが、
はい、
まあ、俺たちなんて所詮ダ埼玉だからって言っても、
はい、
ね、いやいやかっこいいですよって言うんじゃなくて、
はい、
いやダ埼玉なんて言えるだけそれ自信の表れですよとね、 いやいや俺なんて全然浦和だからさ、浦安じゃなくて浦和の方だからって言っても、いやいやいやいやいや浦和はすごいですよねってまず言うんですよ。肯定から入る。いやいや浦和すごいですよって。で何がすごいの、別に全然すごくないよって言いますよね浦和が、はい、そしたらなんて言ったらいいかな
笑ってごまかしますか。
いやいやダメですよいや違う、いやいろいろすごいとこあるけど、やっぱり なんか聞き出すってことですよ。何がいろいろ、
何が、
いやまあだからとりあえずはね、
いろいろありますけど、
ありますよねって、
何がご自慢ですかみたいな感じ。
いやいやそんなダメですご自慢なんですかなんて聞いたらもう炎上ですよ違うんですよ、まず適当なこと言っとくんですよ。いやいや浦和さんすごいですよねと、
はい、
いや何がすごいの、すごくないよ全然って言うからね、はい、浦和さんですよ、
はい、
いやいやいや浦和さんってほんと食べ物も美味しいじゃないですかって言うんですよ、
はい、
そしたら全然そんな大したものねえよとかって言うけどそうですかね、やっぱりでも知られてないだけで結構美味しいのありますよねって言うんですよ、
はい、
そしたら、うん、まあな、ほにゃららそばとかあれは結構知られてないけど美味しいよとかで言うんですよ。いやいやそうほにゃららそばあったあった、あれは本当に美味しいけど知られてないですよねって言うんですよ。そうすると
オウム返しするってことですか。
うん、そうするとうん、なんとかちくわってのもあるんだなって言う。いやいや確かなんとかちくわってのもある、え、それってあれ全然デパートとか売ってないですよねとか、もう本当あれ美味しいのに全然売ってないんだよなとかって
こう確かに確かにな
ってきますよね、
はい、
そしたら、いやそういうの、でもそういうのあえて打ち出さないっていうところが浦和のいいとこですよねって言うんですよ。そしたらまあね、それはそんなんか大体デパートとかに入ってるのは知名度ばっかりで本当に美味しいっていうのはないよなとか言いますよね。いや本当そうですよ、だからそういうのはもうむしろ浦和に直接行って買った方がねえいいじゃないですかって言ったら、あそうだよ、うん、もしあれなら買ってきてやろうかとか言うんです。え、いいんですかって言うんですよ。そうするともう浦和さんはもういきなり鼻の下長くして、なんかその分かんないちくわみたいのを死ぬほど買ってきますよ。でもそれは決してその浦和さんをバカにしてるっていうんじゃなくて、その人の誇りっていうのはその人にしか分からないから、それを上手に聞き出してあげるのが女の人の仕事じゃないですか。
なるほど。
それがないですよねみたいな、そんなこかしたな、とりあえずはすごいですっていう、そんなんじゃダメですよ。その人が何を誇りに持ってるのかをうまく聞き出して、それをこう温め育ててあげるっていうのがこのね女の人の持ってる才能じゃないですか。だから夏希さんもこれからはそのいろんな男の人の、いやいや男の人に限らず、全国つつうらうらをちゃんとその何がその土地の名産なのかを聞き出して持ち上げた方がいいですよ。そうするとじゃあそんなにね埼玉のことが好きなんだったらとっておきのやつを出してあげようかなって言うじゃないですか。そういう風になったらその表に見えてるものの裏が見えるので、それは人生としていいですよ。僕ね一回ね小田原に、
はい、
の骨董屋にね、入ったこと、はい、僕骨董が好きなのフラッと骨董屋に入ることがあるんですけど、
はい、
その骨董屋さんにフラッと入ったんですよ、
はい、
それで、まあ、誰もお客さんなんかいない骨董屋に、はい、ちょろちょろちょろっと、はい、器なんかをねいくつか見て、それで帰ろうとした、その主人に呼び止められました。
う
お主待たれよ
どうも
って言われたんですよ。
そうですか、それで、
うん、で、は、何ですかって言ったら、はい、ね、
はい、
お見受けするに
そう
器や骨董が好きそうに見えるわ、お好きかなって言われたわけですよ、はい、そしたらえ、あのまあそんな詳しくはないですが、こういう古いものは好きです答えましたね、
はい、
それでは お主に
お主に
助言を申し伝えようと言われましてですね、
はい、
器をあなたは先ほど片手で持った、
うん、
見るとき、
はい、
それはね、
はい、
器に対して失礼だ。
あら、
器をきちっと好きで見てるなら、はい、両手で持って器を見なくてはならない、うん、でその器を両手で持ってきちっと見て、なおかつその例えばテーブルに肘をつけて、両肘をつけて器をこう持つべきだと。それでその肌触りやその様をめでるのがよかろうって言われたんですよ。
なるほど。
で、はぁと。でね、まあまだ若そうだから、さらに教えてあげようって言われたのは、そういう骨董屋は人を観察するのが仕事だと。そのお客そのものをいろんなお客さんが見に来て、そのお客さんがその自分の置いてある店頭に置いてあるもののいいと思ってるものをこうアンテナがあってピッて引っかそのそれに反応した人は中から店主の方も見てると。でその人がその例えば器や何かをどういう風にして見ているかっていうその眼差しは育ちだと。そしてそれはいわゆるお里が知れると、うん、それを見ている様そのものが一つのその店主とそのお客との一騎打ちだと、はいはいはい、うん、でそれにあこのお客は分かってると思った時に初めてその裏の蔵から本物を見せる。つまり店頭に並んでるものはほんの一部で、はい、うん、むしろお客をこちらが品定めするためのおとりで、それに反応したお客にだけは本物を裏から出すものだよと言われたんですよ。でなるほどなと、つまり人っていうのは、はい、そのそれを愛してるかどうかっていうことをシグナルで示さなければ愛されないってことですよね、うん、
なるほど、
うん、でも今の人は、はい、そのまあ特に若い子たちは、
はい、
お金を払えば愛は買えると思ってますから。
いやそれはどうでしょうか。
いやつまり、はい、お金を払って愛を買えると思ってるってことですよね。つまりどういうことかって言えば、
はい、
これを欲しいです、これはここに1000円って値段が書いてあるから、はい、1000円払ったらこれくださいって言ってくれると思ってますよね。
それは
そうでしょ、
売ってれば、
うん、それは1000円っていうものを、
はい、
愛で買え、愛である1000円ってものを、
はい、
1000円で買えると思ってますよね、
はい、
でもそうじゃないんですよ、はい、つまりその人の言ってることは、はい、1000円って書いてあるものは、
はい、
1000円でも2000円でも3000円でもいい、関係ないんですよ。その器を作った人の思いや、
はいはい、
そのつまり時の年月や何かが、
はい、
その値段になってるだけで、
はい、
これが1000円って言ったら1000円だし、1万円って言ったら1万円で、100万円って言ったら100万円なわけだから、うん、その値段がそのお金を払ったってこの器が100万円するんだって言って、じゃあ100万円払うって言ったってお前には売らないって言ったら売らないってことですよね。でそれが初めて、つまりお金っていうもので介在してるんではなくて、
はいはい、
その店主とそのお客とのその愛情の交換が商売だとすれば、
はい、
それが商売の基本だとすれば、
はい、
その1000円のものを1000円出したんだから私これか売ってくれますよねっていうのが当たり前だと思ってるっていうのは、
そうですね、
愛情をお金で買えると思ってるってことなんですよ。、うん、1000円のものを1000円出してしたら1000円1個買えるっていうのは、はい、買えるかどうか昔は分からなかったってことですよ。 これ1000円って書いてるけど1000円で お譲りいただけますかって昔は言ったわけだから、うん、どうぞと。だからそういうことが1000円って書いてあって1000円出したのに売らないとかってありえないんだけどっていうのがありえないんですよ、うん、なのでそのまあねまだ若いですから、
はい、
いろんなものの、
はい、
その、まあ、埼玉に限らず
、はい、
そのおじさんも含めてものの物事には表と裏があって、
はい、
表はお金で買えるかもしれないけど、
はい、
本当の裏の裏っていうのは、はい、いくらお金を積んでも買えないんだっていうことを、
はい、
その、何でしたっけその映画
飛んで埼玉です。
はい、それを見て、
はい、
学んでください。
はい。